皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしたか？美穂です。結婚と幸せの関係を5つに分けて行ったある研究によると、最も幸せなのはパートナーとの関係が良好な人だそうです。2番目に幸せなのは、意外にも最愛のパートナーを亡くした人なのだそうです。そして3番目に幸せを感じているのは、パートナーのいない人、つまりもともと独身の人。4番目、下から2番目に幸せなのは、パートナーと別れたばかりの人。5番目に幸せな人、つまり最も不幸せなのは、パートナーとの関係が破綻していてまだ別れていない人なのだそうです。皆さんの幸せ度は5つのうち何番目だったでしょうか？意外だなと思ったのは、最愛のパートナーを失った人の幸せ感が2番目に高いということですよね。そしてこの結果を見る限りでは、パートナーシップが破綻している家庭内離婚の状態よりも、別れを決めた人やもともと独身の人の方が幸せ度は高いということになります。心に怒りを秘めながら生活することは、確かに幸せ感からは一番遠いのかもしれません。私自身はとても問題の多い家庭に育ちましたので、うまくいっていない家庭というのは、この地上で最も地獄に近いところだと子供心に痛感していました。そして大人になってからは、年齢とともにさらに愛情が深まっていくような、たくさんの素晴らしいご夫婦にお会いすることができました。その方たちを見て、お互いに愛がある家庭というのは、そこにいる私も安らぐことのできる天国に最も近いところなのだと実感するようになりました。そんな風に、結婚生活の天国と地獄をすでに独身時代に両方体験した私でしたが、自分自身が幸せな結婚生活を送る自信は全くありませんでした。当時、クラウディア・ブラックの私は親のようにはならないという本を読んで、とっても絶望的になったことを今でも覚えています。そこには、うまくいっていない家庭で育った子供が、私は幸せになる、私は親のようにはならないと強く思えば思うほど、無意識に親と同じパターンを引き寄せてしまい、気がついた時には失敗、親と同じ失敗を繰り返しているということが書かれていました。私はまさに親のようにはなりたくないと考えている子供でした。この本に書かれていることは確かに真実だと思います。でも、無意識に親から引き継いできた思考パターンをもし変えることができるなら、親とは違う人生を歩むこともできるんです。この幸せ結婚生活力も、聞いてくださる皆さんのおかげで200回目を迎えることができました。これからも皆さんがさらに幸せになっていくことを願い続けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。大丈夫です。できます。では